特集、心のバリアフリーで共生社会の実現を。12月3日から9日までの1週間は障害者週間です。障害者週間は障害者への理解を深めるだけでなく、障害者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることも重要な目的としています。今回の特集では、障害者自身の実体験や障害者一人一人の輝きを支える皆さんの活動などを紹介。さまざまな立場の人の思いや経験を知り、共生社会って何だろう、自分も何かできるのでは、とそれぞれの立場で考えることから心のバリアフリーは始まります。共生社会とは、三田市は一人一人が互いの人権を尊重し、個性や多様性を認め合い、自分らしく生きることができる共生社会の実現を目指しています。そのために私たちはどうすればいいのでしょうか。キーワードは社会的障壁と合理的配慮です。今月号の人権三田でも、障害者支援について特集しています。ぜひご覧ください。紙面には障害者らの活動の写真が6枚載っています。社会的障壁とは、社会の中にある障害者の生活を妨げる障壁、バリアとなる物事のこと。次の4種類に分けられます。意識、障害への偏見、無知、無関心など、思いやりや理解のない心のバリア。例えば、優先座席の選挙。文化、情報。情報伝達の方法に配慮が足りず、不平等が生じる情報面でのバリア。例えば、音声のみの放送。制度。障害があることを理由に、機会の均等を奪うルールによるバリア。例えば、盲導犬の入店拒否。物理、施設や設備などの利用に困難を生じさせる物理的バリア。例えば、越えられない段差。共生社会の実現には、このバリアを取り除くことが不可欠です。しかし、障害者が何に困り、どんな配慮を求めているかを知らなければ、バリアの存在に気づかないだけでなく、無意識のうちにバリアを作ることにもなりかねません。日常の中にあるバリアを探して、その解消方法を考えてみませんか。合理的配慮とは、障害者から配慮を求める意思表示があった場合や、意思表示がなくても配慮が必要と判断できる場合に、それぞれの状況に合わせて周囲の人が工夫し、社会の中にあるバリアを取り除くことです。市民の皆さんから寄せられた配慮の体験談を集めた、障害のある人への配慮の好事例集などから、いくつかの合理的配慮の事例を紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。合理的配慮の体験談です。ランニンググループの人が障害のある子を誘って練習や大会に出やすいように調整してくれた。緊急放送の内容が聞き取れず、状況がわからない私に近くの人が一緒に避難するよう誘導してくれた。車椅子でお店に入ろうとした時、近くにいた人が扉を開けてくれた。親の私が倒れたとき、障害がある子供を近所の人が預かってくれた。目が見えにくい私に、パン屋さんがパンの味や硬さなどを丁寧に説明してくれた。ヘルプマークをつけた私に、見ず知らずの人が座席を譲ってくれた。ヘルプマーク、カードとは、外見からわからなくても、障害や病気などにより、何らかのサポートを必要としていることを示すものです。マークに気づき、様子がおかしいと感じたときには声をかけ、 できる範囲での配慮や支援をお願いします。紙面にはヘルプマークとカードの絵があります。この他にもたくさんの体験談が寄せられています。皆さんの体験談を募集しています。市は障害のある人への配慮に関する体験談・好事例を募集しています。自分がしてもらって嬉しかったことや配慮した相手に喜ばれたことなど、皆さんの心温まるエピソードをお寄せください。対象は市内在住・在勤・在学・通所者。応募方法です。窓口またはホームページよりダウンロードした応募用紙を障害福祉課へ提出してください。応募用紙を書くことが難しい場合は音声 CD や職員が聞き取りでも受け付けます。問い合わせは市役所本庁舎1階障害福祉課 559-5075 へ。インタビューです。三田市身体障害者福祉協議会会長八十川和美さん。心のバリアフリーを社会の当たり前に。人が暮らしていくためには自立と社会参加が大切です。それは障害者も同じです。誰にでもやりたいことがあり、それを叶えようとするのが当然ですが、障害者には社会のサポートを必要とする場合があります。制度や設備などのバリアフリー化やデジタル技術の発達により、以前よりも障害者が生活しやすい環境が整いつつあります。しかし何よりも不可欠なのは人による支えです。家庭やご近所さん、地域社会など人とのつながりを大切にし、互いを差別することなく尊重し合い、理解しようと寄り添い、支え合うことができるのが共生社会だと思います。そのために、まず人々が心のバリアフリーを当たり前に身につけ、互いに気遣い、支え合う本当の共生社会の実現に向けて、市民が一体となった取り組みが進むことを願っています。NPO 法人三田市手をつなぐ育成会、理事長市川さん、副理事長西浦さん、梅迫さん、理事西森さん。選択肢のある人生、安心して暮らせる社会。三田市手をつなぐ育成会は、知的障害児、知的障害者を家族に持つ保護者で構成されています。同じ悩みを持つ者同士のつながりは大きな力になります。支援制度の充実やインターネットの普及などにより個人でも情報を得やすい時代になりましたが、悩みを先輩たちに気軽に相談できるつながりは孤立を防ぐために大切です。障害者の日常にはできないこと、行けない場所など多くの制限がありますが、周囲のサポートがあれば可能になることもたくさんあります。そのためには地域社会と交流し、障害者一人一人のことを知ってもらうのが必要不可欠。障害の有無に関係なく安心して暮らせる地域社会、多くの選択肢から自分の生き方を選べる社会を作るため、これからもみんなで活動を続けていきます。社会とのつながり。今回皆さんから聞いたお話の中に、つながりという共通のキーワードが出てきました。障害者が人や社会とつながることの意義について、障害者の社会参加を支援する障害福祉サービス事業所の連合体三田市ワークチャレンジ実行委員会の村井義明委員長にお話を伺いました。障害福祉サービス事業所は、障害者の就労や余暇活動などの支援を行っています。社会とつながることは、やりがいや生きがいを作ること。例えば仕事をする楽しみ、経験を積みできることが増える喜び、お金を稼ぎ買い物ができる感動が、 もっと頑張りたいという意欲へつながっています。また様々な世代が活動に参加しているため、家族のように自然と年下の子をサポートする関係が生まれています。一昔前より障害者への社会の理解も進んできました。しかし障害者やその家族はいろいろな不安を抱えています。誰一人取り残さず生きがいを持って安心して暮らせる社会、共生社会の実現にはすべての人が自分のできることを考え力を発揮できる場が重要です。垣根を越えた連帯でいろいろな立場の人や組織が思いを共有し、得意なこと、できることを頑張り、苦手な部分を助け合うことで共生社会の実現に近づくのではないでしょうか。つながりを求める側も受ける側も勇気を出して一歩踏み出してほしい。行動してみると少し世界が明るく開けるように何か感じるものがあるはずです。一人一人の勇気ある一歩は必ず共生社会へつながっています。インタビューです。思いをきっかけにつながるウィンウィンの関係、農業経営者畑和樹さん。昨年から枝豆と白菜の栽培収穫を手伝ってもらっています。仕事の制度も申し分なくとても助かっています。何より仕事の依頼が障害者の皆さんの就労支援や健康につながると聞き、共生社会づくりに貢献できることを嬉しく思います。子どもと家族をサポート、つながりづくりの場にも。三田子ども発達支援センターカルガモ園園長谷野みどりさん。当園は障害の種別を問わず集団の中で活動するのが難しいと感じる就学前の子どものための施設です。また家族の皆さんを支援する活動も行っています。新型コロナの影響により公園で遊ぶ子どもが減り、親子の公園デビューの機会が失われています。公園は親同士のつながりを作り広げる場でもあります。悩みに共感し励まし合える相手がいることは何より心強いものです。最近はインターネットから障害に関する知識を得るのが容易になりました。便利になった一方、不安を煽るような情報もあふれています。うちの子は障害があるかもと思うと不安になる気持ちもよくわかります。そんな時、一人で悩みを抱え込まず、ちょっと勇気を出して電話やメールなどでご連絡ください。何かお力になれるはずです。カルガモ園の電話は 568-1626 です。